あゆの
あゆファイン。
気持ちよくね、今日も隣からスタートいたしました、
はい、よろしくお願いします。
はい、ああいうファインでございますけども、はい、さあこちらの番組、まあ、初めて聞いたという人もねいるかもしれませんが、はいはい、これはどういう番組ですか？
これは竹本さんと私が白血病の人たちを応援して元気になってもらおうという番組です。
はい、ということでございます。ちょっとあんまり趣旨説明もちょっとあまり我々も慣れてないというかちょっとふわっとしてますけどもいや本当そういうね、
はい、
ことでございまして、まあの愛は白血病を克服し、はい、ね、今こうやってこう白血病の人を助けるための活動をしているという、はい、まあ、女の子なわけで、まあ、それを私竹本浩二がサポートさせていただいている
よ
ということで、ね、縁の下の力持ち的な感じになれればいいなと
常々思います。
なんか最近は、
はい、
お姉ちゃんと一緒になんかお話をして回ってるっていう、
そうなんです、
ね、そういう話を聞きましたけど、
はい、
これどういう、どういうお話をしてるんですか？
ですね、あの子供たちへのお話をさせてもらってるんですけど、
う
ん、
はいはい、
小中学校にちょっと呼んでいただいて、
うん、
あのみんなに命ってどういうことかなとか生きるってどういうことかなっていうことから、うん、そこからなんか私がこう闘病生活の中で友達ももちろんなんですけど家族に支えられて生きてきたっていうのをお伝えして、うん、まあ、思いやりを持って生きていこうねっていうようなお話を、
なるほど、
はい、させていただいております。
まあ、なんか前にあのお姉さんと一緒に出ていただいた時に、まあ、そういう話を中学校でしたっけね、はい、あの時はね、
そうなんです。
でそこでやったって話があった。でその時初めて、
その時、
だったんですよね。それから結構じゃあそういう依頼をいただいている感じですか？
そうなんです。ちょうどあの1週間前も
お
あのは小学校でお話しさせていただいて、河内長野市立の、楠の木小学校というところなんですけども、はいはいはい、すごい緑豊かで、うん、あの子どもたちがのびのびしてたんですけども、
うん、
まあ、そこで呼んでいただいて、あの土曜参観のお母様方が見守る中、
おなるほど
子どもたちと、でもなんか中学校と全然違ってすごいこう問いかけると、うん、はいはいこれやりたいとか、
おあなるほどね、
あ 僕それ知ってるとかいう反応があって、うんうん、また違った雰囲気で和やかに進められたかなっていう、
あ
はい、
中学生ぐらいになるとやっぱちょっと思春期がね、
そうなんですよ、
入ってきますから、はい、ちょっと恥ずかしいみたいな、ね、感じもあると思うんですけど、
こっち見んねえよっていう感じもっていうようなね
なるほど。じゃあもう着実に、まあ、その愛の声は広がっていってるという感じなんですね。
嬉しいなと思います、
うん、さあということで、はい、まあ、今日はですねどういうお話を、
はい、
させていただきましょうか、
うんうん、今日はちょっと骨髄バンクについて、
はい、
ちょっとお二人でどんなもんかなって言いながら、うん、はい、ご紹介したいなと思います、
うん、していきましょう、はい、まあ、あの CM なんかでもね、聞いたことがある、まあ、見たことがあるという方もいらっしゃるかもしれませんけども、
はい、
骨髄バンク、まあ、簡単に言うとどういうものなんですかね？
骨髄バンクはですね、あの私も実は移植してないんで、
あ
移植組ではないんですけど、
あゆはお薬によって、はい、白血病を克服した
そうなんです、そうなんです、
タイプの、
はい、
はい、患者さん、
なんか白血病でも、うん、あの結構あの思ってらっしゃるのが全員骨髄移植するって思ってる方もいらっしゃると思うんですけど、んそんなイメージなかったですか？
はい、ありました。それをすれば、ねまあ、治る、
うんうんうん、
治りやすいみたいな、
それ
漠然とした、ね、
それが一番 あの治療法だっていうの、うん、っていうイメージあるんですけど、実は一番強力 で、
うん、
で逆に言うと一番危険な治療でもあるんですよ。
あそうなんですか？
すごくリスクがあって、
うんうん、
であの患者さんにとっても普通のお薬であの治療してるのとは全然違うぐらいの体の副作用があるんですね、
うんうんうん、
なのであのそういう、あの危険な治療でもやらないともう命が危ないっていう方が、
うんうんうん、
骨移植をするんですけど、
割とじゃあ切っていくカードとしてはもう最後の一手という。
そうですね、そんな感じなんです。なので皆さんここあの移植が必要な方はすごくあの、まあ、危機迫ったというか、うんうん、っていうような状態なんですけど、ただあの骨髄って型があるんですよ、
はいはいはいはい、
聞いたことあるかなと思うんですけど。
あります。あの我々まあ血液型っていうのがね、
はい、
ABOAB ね、はい、ありますけども、それまあ言ったら4種類ですけど、そんな4種類どころじゃないぐらい合う人を探すのは非常に難しいという話は。
お詳しいですね。
そんな詳しいこと言ってないですよまだ。でもねすごくなかなか難しい、はい、まあね、兄弟とか親子でもなかなか合わないという。
そうなんですよ。簡単に言うとあのその ABO っていうのは、まあ、赤血球の型になってくると思うんですけど、
うんうん、
あの白血球の型はもう組み合わせが何通りもあってっていうような形 で、うんうん、で兄弟だと4分の1の確率で合うんですけ ど、
う
ん、やっぱりそれもなかなかっていう方が、じゃ あの全世界から日本中から、
うんうんうん、
あの合う方を買う方に骨髄をいただこうっていうのが、うん、骨髄バンク、
それを登録していく場所ということですね、
は
い、
そうなんです。
なので、まあ、骨髄バンクを利用される患者さんにとっては本当に、
うん、
もうすごくこう重要な、
そうなんです、
登録になってくるということなんですね、はい、確かあの、iFine の、まあ、第1期シーズン1の時にもね、
はい、
あのしーちゃん、
はい、しーちゃん
っていうね、あの女の子に出てもらったんですけど、うん、しーちゃんはその骨髄移植によって、
うん、
克服したという、
ね、
はい、女の子でしたけども、ね、血液型から変わってしまうという、ねね、話も聞きましたね。
ね、
うん、ということで非常にまあ重要なものだと、
うんうん
うん、いうことこれでちょっと分かっていただけたかなと思いますが、どうすればいいんでしょうか。骨髄バンクね、聞いたことあるけども、はい、
ですよね、
どうやっていきゃいいのかっていうのがちょっと分かんないですけど、
ね、
なんか何らか病院に行ってっていう話なのかなみたいな、
うんうんうん、
ちょっとイメージはあるんですが。
ですよね。しかもどこに言ってどこに行けばいいのかって思われる方多いで、うんうん、私もそんなにあの詳しくはなかったんですけど、
うん、
ちょっと勉強すると、あのまずインターネットつながる方だとインターネットから骨髄バンクのサイト見てもらって、うん、
はいはい、
でそこであのこうチャンスっていうパンフレットがあるんで、
はい、
それで骨髄バンクってどんなんかなっていうの、うん、まあ、リスクもあのドナーさんの方のリスクとか、で逆にあの命本当に助かったっていう人の声から全部載ってるので、
うんうん
うん、それを見てもらって、はい、でよしって思ってもらったら、あのサイトから申し込んでいただいたりお電話していただいたりして、うん、であのまた折り返しがあるので、これがあの登録って実はあのすごく簡単で、
お簡単にできる、
はい、うん、なんかめっちゃすんごい血取られるんちゃうかって、
あ、まあ少なくともなんかの献血に行くぐらいの感じの、はい、それぐらいは、まあ、少なくともするだろうと思ってるんですけど、
はい、
違うんですか。
病院ですとか、
うん、
あと血液の献血センターに行っていただいて、
うん、
でなんとあの2ミリリットルでいいらしいです。
2ミリ、
はい、
2ミリ、
私もびっくりしました。
牛乳瓶1本、まあ、200ミリですよね。
そうですね。で
献血って200か400お願いします
み
た
いな、はい、やりますね。
2ミリ、
2ミリなんですよ、ちょ
ろ
なんですよ、
うんうんうんうん、
もうちょっと小指ぶつけたぐらいの切れたぐらいの感じで、う
ん、
なんかそれでもう最近の技術ではあの白血球の型が分かるんです
って。あ、そうなんですね。はい、なるほど。いや今のだけでもだいぶこうハードルが下がった気がしますね。
本当ですか。
うん、
そうなんですよ。
そうなんですね。
はい、
いや実は今あの目の前に先ほど言ってたパンフレットがね、
はい、
そのチャンスという、
チャンス and チャンス
でございますよ。もう、
はい、
急にチャンス and チャンス急にふざけましたけど、いやもう本来はあゆはもうこういう人ですからね。もう明るい、もう明るいだけが通り、
だけが何でしたっけ、元気がカスカス
から元気すらもうなんか楽しいみたいな。 いやそうなんですよ、こういう楽しいアユとやってますけども、
ありがとうございます。
そのアユがこれはだからアユが問い合わせをして送ってもらったんですね。
そうなんですよ、あのウェブが見れない方だと、うん、あの問い合わせ、あの発掘バッグに問い合わせると郵送でパンフレットを送ってくれるんです、
うんうん、なるほど、あいろいろ書いてますね。まあ、その要はその白血病についてのこととか、うんうんうん、まあ、その骨髄移植とはそもそもどんなもんだんだっていうのが非常に詳しく、ね、随時です
ごい分かりやすく、はい、簡単にね、
分かりやすか、うん、なるほど、これ、ね、4分の1兄弟だったら4分の1で合ってるよっていうのもこういう理論で4分の1なんだよっていう、
はい
はい、その辺もありますし、いろいろメッセージもありますが、
はい、
なるほど、ちょっとどうしますか、これせっかくあるんで、
うんうんうん、
紹介しつつな感じで、
はい、
いきますか、
行きましょうか、は
い、じゃあこちら行きましょうか。まあその、患者さんね、うん、主な疾患の、治療成績というのが、この中にはありますが、
はい
はい、これはどういう数字なんでしょうか。
これは、治療、移植をしてから5年間、
うん
うん、再発なく、うん、あの元気でいられたっていう方の数値になります、
はい
はい、はい。それがこう病気によってまあ少し、うん、あの数値変わってくるんですけども、はい、あのまあ、大体ですが、白血急性骨髄性白血病だと 50% から 38% ということなので、うん、
はい、
移植をしなければもうそのままあのね、怖い話死を待つのみという方が、うん、まあ、あの頑張って移植を乗り越えられたら、まあ、うん、あの高い数値だと、まあ、半分以上は5年以上元気でいられるよっていうような治療法です ね、
ね、うん、こうやって、まあ、でも数字で見ると、まあ、重要性がさらに実感して、ね、感じていただけるんじゃないかなというふうに思いますね、そしてまあ、ページいろいろめくってくると、こちらは
こちらは移植をされた方 の、はい、あのコメントとか、はいはいはい、どんな感じの移植、あの移植するまでどんな治療をするのかっていうところが載ってるんですけども、あの大変大変辛く苦しい前処置を乗り越えてって書いてますけど、
はい、
私はもう移植はしてないんですけど普通の治療でも本当にしんどかったので、その前言ってたしーちゃんがこう あまりにもお腹を下しすぎて、あの腸の繊毛でしたっけ、
はいはいはい、
腸の細胞までちょっと剥がれ落ちてしまうぐらい、あのな副作用があるっていう、あのちょっと聞いた話、先生に聞いた話、
はいはい、
もうこの時に使う薬の量がもう致死量を超えるらしいんですよ、ぐらいもう体のもう全部を叩き潰すみたいな治療になるんです。
一旦本当に、
はい、
もう体の何もかも入れ替えるぐらいの、う
んうん、はい、
そういう治療になってくるんですね。
そうなんですよ。それをあの 1,2、うん、週間かけてそういう状態を作って、うん、でから空にしてから、うん、あのドナーさんからもらったあの骨髄、うん、骨髄ってこう実は液体なんですけどね、
はいはい
はい、で骨髄をこう点滴のように入れるっていうのが移植になります。
あ、そうなんですね。
なんかこうぐさぶしゅみたいな感じじゃないんですよ。
なんかどもうね全然イメージ、どこで生成されてるものなのかとかも全然ちょっとイメージがないんですけど、
はい、
点滴みたいな感じで、まあ、そこはそれでいけるんですよ。まあ、ただそこまでに至るまでに、
そうなんです、
すごくこう、まあ、体に負担をかけているということですね、
はい、
そして、まあ、その患者さんからのメッセージという、
はい、
ところで、何人かねこちら紹介されてますけども、はい、
じゃあちょっと読ませていただきましょうか、はい、移植を受けて元気になった方からです、ドナーさんは神様以上の存在です、ですね、私は建築士を目指して大学院に通っている時、骨髄異形成症候群という病気に関わりました。放置すると悪化して死亡する病気で、唯一の治療法が骨髄移植でした、検査のたびに血液の数値が悪化し、両親への遺言も、用意されていたということです、提供していただいたドナーさんは神様以上の存在です。私に命をくれたドナーさんへ、言い尽くせないかもしれませんが、今生きていることの幸せをありがとうという感謝の気持ちで伝えたいです。
だからもう 旦は覚悟をされたということですよね。
私昨日これを読みながら一人でうるうるしてしまって、
いやそうですね、だからもう本当に大事なことなんだということですよね。
そのね、あのこのドナーになられた方が、ね、何かのきっかけで、じゃあドナー登録しようって思って、でいざ依頼が来て、じゃあ喜んでっていう風にならなければ、もうこの人はね、あの今こういう風に元気でいらっしゃれなかったと思うと、本当に私からもありがとうと言いたいです、
そして、もう一つはこちらは36歳の女性ですけども、息子は2歳の時再生不良性貧血と、診断されました。体力が持つか不安でしたが、無事移植は成功しました。2歳の時にね、ドナーさんが勇気を持って提供してくれなかったら、私の隣でママママと甘えてくる息子はこの世にいなかったかもしれません。現在は小学生になり、毎日元気に学校に通っています。家族で一緒に過ごせることに感謝の気持ちでいっぱいになり、全員の人に支えられて今があることをずっとずっと息子に伝えていきたいと思っています。
うん、
2歳の子でもね、え、
本当に
そうなん
ですね、辛い治療が、ね、報われてよかったと思います。
本当ですね、まあ、でもこのお話もやっぱりこう登録したドナーの方がいて、そして骨髄のその方があって、この奇跡が本当奇跡ですよね。
そうですよね、
起きてるということですから、ぜひともあのこれを聞いている方、簡単です、ね、簡単にできますんで、まあ、インターネットつなげる環境にあるという方はですね、まあ、骨髄バンクっていうキーワードで検索していただいても、まあ、あのきっと、すぐに出てくると思いますし、これじゃあ日本骨髄バンク電話番号を申し上げておきましょうか、0120-445-445 0120-445-445、こちらまでお問い合わせください。日本骨髄バンクのホームページもね、あります。 www.jmdp.or.jp www.jmdp.or.jp です。で、まずあのドナー登録できる方というので、これはまあ分かりやすいというか、この裏表紙の部分に書かれているんですけれども、まずは骨髄末梢血管細胞の提供の内容、まあ、これはこのパンフレットの中に書かれていることですね、
チャンスですね、
これを十分に理解している方、そして年齢18歳以上54歳以下で健康な方、で体重が男性45キロ以上女性40キロ以上の方ということですね、
はい、
そうなんです。45男性45で OK ですか？
男性45で OK です。45
ですね。
はい。
いや、さっき50、実は番組始まる前、高山さん50キロありますかって聞かれて、いや、あるけど、じゃあいいです。ちょっと5キロ余裕ありめで聞かれてた。
はい、そうですね。
何をそんな。
どうしたでしょうね。多分あの、こうすり替わったんでしょうね。
何かと
男性45キロってちょっと思ったなと思います。
まあということで、ございますのでね、ぜひともこちら、まあ、ちょっとあこれならいけるなと思った方はさらに理解を進めていっていただきたいと思いますね。
はい、
ということで、ちょっと今日はですね、骨髄バンクというものについて、お届けしましたが、いかがだったでしょうか。最後にまたあゆから一言、メッセージをいただいて、ちょっと締めとさせていただきましょうか。
はい、私も含め本当にあの今あの生きていられるのはたくさんの方の善意のおかげです。私は移植ではないんですけども、の献血ですごくあの助けていただいて、献血あのがなければ今私もないので、骨髄バンク、骨髄が必要な方はそれ以上にあのこう命にとって必要なことになってくるので、少しでもあの心が動いた方はお電話ないしネットで検索していただいて、善意を今困っている方に届けてあげてください。よろしくお願いします。
ありがとうございます、ぜひとも、皆さん骨髄バンクご登録の方よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
ということでここまでの相手は竹本浩二と、
私あゆでどうしたどうした、
締めづらいよね、
はい、
締め慣れてないから、
はい、ね、またちょっとご教授お願いします、
はい、また次回もお聞きください。ありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。